キリスト教もまたその意味では宗教の一つになり下がってしまったと言わざるを得ません。けども主イエス様はこのような、キリスト教の生涯をも完全に見通しておりました。それゆえ、今日学ぶからし種の例えを語られたのです。イエス様は宗教としてのキリスト教はからしの木のようにみきみきと成長して大きくなると言われました。日本では確かに感じられませんけども、例えばヨーロッパ行くと分かります。大体偽物ばっかり。イエス様の右目によって救われた牧師は滅多にいない。なぜならば牧師たちを訓練する大学の教授たちはみんな無神論者だから、考えられません。けどもイエス様は近いと考えると嬉しくなります。この間の話したあの幼稚園の先生ね、クビにならなかったんですね祈った人もいると思うけど、けども幼稚園の配当28人の子供の中の中7人辞めたんです。クビにすることができなかったから、そして非常に評判の悪いカズリキの幼稚園に入れたんです。結局ドイツの中心であるゲーハード・シュレーダーは総理になった時、私は神を選ん、神なしにやりますとはっきり言ったのです。そして国民はこの間2回目顔を選んだのです。そうすると分かるでしょう。結局聖書の批判している法律ばっかり次々と作られているのです。イエス様に近い証拠です。幼稚園の先生は確かにあんまり悩んだから、ちょっと中病人になったんです。耐えられないで、けどもまだ元気になってのこと、子供はもう嬉しくて嬉しくしょうがない。大好きな先生も取ったから、今日の少なくともヨーロッパの宗教としてのキリスト教は経済的にも社会的にも政治的にも大きな権力を持っている、世界宗教の一つであり、それは人々の目を驚嘆させるに十分なほどの巨大なものに成長したのです。けどそれはいわばウドの大木のように、その中には力も強さもない。ドイツ人の普通のクリスチャンたちは毎年2回3回教会行けばもう十分です。戦を受けたから悲劇的なのではないでしょうか。そうすると聖書と全く関係のない日本人はまだ幸せなのではないでしょうか。からしの木はそれほど大きな植物ではありません。ところがここに書かれているからしの木は非常に大きく成長していくと書かれています。その姿はキリスト教が宗教に堕落し、その精神を失って異常な発展を遂げるあげさまを示しています。昔のカタコンベに集っていた初代教会は霊的に堕落することによってこの世と脱却した結果、世的な権力を持つようになりました。その結果がヨーロッパに送る第一因という形で現れています。その堕落したことは木の様子によって、また棘によって表されています。木とは聖書においては常に人間の成した大きな技を象徴的に表しています。これは神の意志とは相容れないものです。本来小さな植物が単に見かけだけ大きな宗教としてのキリスト教になりました。このキリスト教は黙示録17章18章に書かれてありますように、世的な権力として大バビロンと呼ばれるようになります。鳥とは聖書は常にサタン悪魔の技を示しています。マルコ伝4章の4節、 によると鳥は撒かれた種すなわち御言葉を取り去るものとして書かれています。撒いている時種が道端に落ちた、すると鳥が来て食べてしまった。15節、御言葉が道端に撒かれるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て体に撒かれた御言葉を持ち去ってしまうのです。まあ、似てる箇所はエレミヤ記に書かれています。ちょっと見てみましょうか。1146ページです。1146ページエレミヤ記の5章26節からお読みいたします。5章の26節から、それは私の民のうちに悪者たちがいるからだ。彼らは待ち伏せして鳥を捕る者のように罠を仕掛けて人々を捕らえる。鳥でいっぱいの鳥かごのように彼らの家は欺きでいっぱいだ。だから彼らは偉い者となって飛む。彼らは超えて艶やかになり、悪地に進み、裁きについてはみなしごのために裁いて幸いを見させず、貧しい者たちの権利を弁護しない。これらに対して私が罰しないだろうか。主の見つけ、このような国に私は復讐しないだろうか。恐怖と戦慄がこの国のうちにある。預言者たちは偽りの預言をし、祭司は自分勝手に治め、私のためはそれを愛している。その末にはあなた方はどうするつもりだ。まあ、ここでは鳥とはサタンが与える欺きの象徴として書かれています。またここには偽りの預言する預言者たちと自分勝手に治める祭司とがあり、人々もそれに対して抵抗しないで、かえってその悪を愛していると書かれています。まあ、鳥は成長したカラシの木の枝に巣をつくと書いてあります。つまり彼らは木であるキリスト教に住まいを持つのです。悪魔は宗教としてのキリスト教を別に嫌いではありません。今日のドイツの牧師さんたちを育てる教授たちは、まあ、聖書批判ばかりを教える人々です。彼らの、まあ、役目は学生の心から御言葉である種を取り去ってしまうということです。まあ、この例え話によって主イエス様はこの地上にいらっしゃらない間、キリスト教がどのような姿になるかということを語られました。けどもイエス様がこの地上に来られることによって神の国の種がまかれたのです。イエス様が昇天されたあれ様を見た者は、まあ、中一人の弟子たちだけでした。これは人間的に見ればわずかな成果しか収めなかったと言わざるを得ません。けどイエス様の死と復活によってまかれた種は必ず時至れば実を結びます。この世という畑にまかれたのはただ一粒のためでした。この一粒の種とはもちろん主イエス様でした。中一人の弟子たちは全世界に出ていて福音の述べ伝えるという使命を与えられました。イエス様は神の国のあれ様をこの例えによって語られ、それは初めはあるか泣きかのようであるにもかかわらず、終わりの時には素晴らしい結実をもたらすというふうに言われました。イエス様がまかれた種は小さくはありましたが、まちりけのない種でした。今日人々がキリスト教であると思い込んだものは人間の目には偉大なものに見えますが、純粋ではありません。ここで私たちは初代教会において人々がどのように集会に導かれたか ということと、今日人々がどのようにしてキリスト教に入り、いわゆる会員となって聖徒としてのキリスト教の一翼を担うようになるかを比較してちょっと考えてみたいと思います。前者において信者となった者は必ずまず悔い改め、2番目信仰と3番目忠誠を信者になった証として持っていたのです。これらの3つの事柄が意味するものは一体何なのでしょうか。まず悔い改めとは何なのでしょうか。ただ悪かった、そういう気持ちはもちろん十分じゃない。悔い改めは3つの内容を持っています。第1番目、自分自身を主の光に照らして見ることです。2番目、自分自身の罪過ちわがままを認めることです。そしてさ、第3番目、その罪を告白することです。この告白の中でもちろん離れることも含まれています。自分自身の主なる神の光に照らしてみるということは、もちろん御言葉は光であるという確信を持つことです。聖書は人間には何一つ良いところがないと語っています。この事柄に対して私たちは心が同感しなければなりません。いいものは一つもない。ダビデは自分自身が罪人であるということをはっきりと認めた人だったからこそ、御心にかなう人になったのです。サムエル記の中2章を見ると次のように書かれています。497ページですが、497ページです。中2章の中3節、ダビデはナタに言った、私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なない。人間の犯す罪とはまず主に対する罪です。自分に対する罪、他人に対する罪よりも主に対する罪です。なぜならば我々の罪のゆえにイエス様は犠牲にならなければならなかったからです。24章の1節、まあ民を数えてはいかんと主は命令したんですけど、ダビデはやっちゃったんです。ダビデは民を数えて後両親の咎めを感じた。そこでダビデは主に言った、私はこのようなことをして大きな罪を犯しました。主よ、今あなたのしもべの咎を見逃してください。私は本当に愚かなことをしました。まあ、悔い改めとは自分自身がどうしようもないものであるということを認めることです。ヨブも同じように本当に意味で悔い改めました。830ページです。ヨブ記の42章の5節と6節を読み出します。42章の5節と6節、私はあなたの噂を